ラジオで自慢する番組
ラジマン。
お届けするのは
MC シュ
ー。この番組は
自慢自慢の
挑戦者がリスナーの皆様を
フラッフラに
させちゃいます。それではスタート。
はいはい、2年目から劇的にもう話す力はほぼトップで、
なるほど、
そのなった理由きっかけは、それ以外の料理と洗い物と注文とかドリンクとかで全部がやるんです。
なるほど、
もう店の中でもうほぼ完璧に聞き取れますね。
なるほど、なるほど。
でデスバスとかね、普通に何でも話せますし、はいはい、そう、ただやっぱり自分と同齢の中に 20% 以上、うん、あ残ってないと、そこを確認してますね。
なるほど。はい、始まりましたラジマンでございます。今回もまた前回に引き続き経営者 J トーク日本語教育に嵐を起こそうとしている孫さんにまた語っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくします。
で、僕は前回のお話を聞いてですね、
はい、
まあすごいなってやっぱり感心したんですけど、
はい、
そもそも僕もそうなんですけど、リスナーの方もちょっと疑問に思ってるというか、ええ、気になってることがあると思うんですけど、
ええ、
そもそもどうしてそんなに日本語が上手なんですかっていうところと、
はい、
なんでその、なんですか、日中間の仕事とか日本を、まあ、ご飯の種にしてビジネスを始めようと思ってたのかなみたいな、
はい、
そのきっかけというか、出どころを知りたいなと思って、
はいはいはい、
ちょっとそこ、まあ、なんですか、歴史的なストーリー的な話になってくると思うんですけど、
はい、
わかりました。そこら辺お話しいただけたらなと思います。はい、そもそも
ね、一番最初日本に行った理由は、
うん、
もちろん留学、学位が欲しかったです。
ああ、学位、
な
るほど。
でも、当時は英語はあまり上手ではないので、
はいはい、
近い日本に行きました。
まあそうですね、そういう考え方を持ってる中国の人はまあまあいるかなと思います、ね、はい、
そうですね。で、日本だったら、日本に行ってから日本語を勉強してもね、
はい、
大丈夫ですよね。
はいはい、そうですね。
そうですね、どうやって日本語上手くなれるか。
そうですね、まあ日本で、じゃあまあとりあえず日本に行ったと、
うん、
それどこ、
一番最初のきっかけはやっぱりね、学校だけじゃダメっていうことが分かったんですね。割と早いんですけども、日本に行って3ヶ月ぐらいもう日本語学校を通いながら、はい、バイトしてました、はいはいはい、焼肉屋で。ただあまあ皿を洗ったり、はいはい、キャベツを切ったりとかね、
はい、
お掃除したりとかね、まあ、そういった簡単なことで、ね、要はあんまり話す機会がなかったんですよ。
確かにそうですね。
その後居酒屋っていうところバイト行って、はいはい、でもやっぱりホールじゃなくて中にいる、
は
い
はい、
うん、
なんか人と接する機会のない。
そうです、
はい、
だから1年目はまあ平均です、私の日本語、うん、
あ
クラス中でも普通、真ん中か真ん中ちょっとぐらい。でも2年目から劇的にもう話す力はほぼトップで、
なるほど、
そのなった理由きっかけは、2年目中国一旦帰って、
はい、
でお正月ね、旧正月終わって日本に戻ってバイトなくなってるんですね、うん、1ヶ月以上
ああ休んじゃったから、
そうだから新しいバイトを探さないといけないです。
そうですね。
その時、友達を一つを紹介して、
うん、
もらって、
うん、
そこは、なんていうかな、出前の仕事ですね。
珍しいですね、それも。
あれまたね、厳しい面接がありましたね。
はい、
厳しい面接というのは、はい、マスターが、はい、小銭を出して、あっちの電話ボックスに行ってください。
はい、
で、
はいはい、
店に電話かけてください。
はい、
そして、これから私が注文と住所とか伝えて聞き取れるか、話せるか、
はいはいはい、
っていう厳しい面接。要はフェストフェストで話せても電話で話せないとかね。
それそうですね。
あれも きついですよね。ありましたね。
あと特に日本の住所とかもなかなか難しいですよね。
そうですね。そうですね。
なるほど。
あとは一番大きなのは、YMCA に、YMCA じゃない、広島にある、はい、串道楽という居酒屋があるんですけど、
はいはい、
あそこ2年間でバイトしてました。
はい、
その2年目からですね。
はい、
あそこやっぱり一番良かったのは、うん、毎日ね5時から12時バイトして、
はいはいはい、
まあ、ほぼ毎日収録キングで、うん、ずっと話してるんですよ。
あ、お客さんと。もう中の仕事ではなくなってるってことですね。
そう、例えばね、標準化してる店、例えば、うん、まあ、コンビニももちろんそんなに通わないじゃないですか、はいはいはいはい、でチェーンのお店も大体ないんですよ、居酒屋でも。
そうですね、もう注文取るとか、ね、マニュアルが決まってるから。
そうです、そうです、そうですね。でこの串道楽店はやっぱり なんていうか人情というか、結構昔からそういうスタイルの居酒屋なので。
なるほど。
店長からもどんどんどんどんお客さんと話してくださいよとかね、
はい、ああ、そういういい場所で働けるようになったってことですね。
そうですね、まあ、それもきっかけがあって、はい、結局一番最初は新しく広島に来た、はい、後輩、日本語あんまりできない後輩に、
はいはい、
バイトを紹介しようと思って一緒に探しに行ったんですよ、
はいはいはいはい、
そこで串道楽があったんですね、
はい、
その翌日に、はい、友達とかからの話を聞いて、
はい、
お、やばい、はい、これは日本語を練習する絶好のチャンスだ。
あ、なんかその後輩が試してみたら相当いい職場だと、そういう話を聞いた、
ま、後輩はそうでも持ってなくて。
あ、なるほど。
後輩は単に職場と思ってるんです、
はいはい、
僕は職場じゃなくて
状況を聞いたらこれは使えるっていう感じだったんです、ね、
ですぐ翌日に一緒に来ました。
昨日行った後輩は僕が実はみたいな感じで乗り込んだんですか？
いや、なんか話を聞いて非常に、はい、いい仕事と思ってぜひ勉強させてくださいみたいな。
なるほど、なるほど。
で1日だけでいいですか、うん、と聞かれた。いいです。
あ、やる気を見せたんですね、はい、なるほど。
でそういう話するとすぐに僕思い出すんですが、3月に入ったんですけど、
はい、
5月の 後半から、
はい、
5月から4月の最後とかですね、はいはい、当時ね店長から僕に、うん、そうちゃんと呼んでるんですけど、はい、そうちゃん来月から給料は800円から時給ですね、うんうん、はい、1000円にしますとか、ね、って感じですね。
じゃあもうお試しで1日だけ入ったもののやってみたらもう店長こいつは使えると。
いや、もうその後はだいたい、そうですね、多い時週6ですね、
はい、ああ、もういや、こんだけやる気ある人はやっぱ抱えなきゃいけないって思
ったんでしょうね。まあお互いに合ってたんですよね。そのコミュニケーションしてほしいし、あと実は司令塔です、はい、僕は自慢今日の話自慢ですよ、ね、
自慢ですよ、間違い
ない。あんな忙しい居酒屋なのに、はい、20人30人まで入るんですよね、
はい、
忙しい時3人しかいないです。
あ、なるほどね。
店長とママさんというか、まあ、老板ですね、
はいはいはい、
料理を作ったり、うん、店長は焼き鳥屋で、
はいはい、
焼き鳥屋やるんですよ、うん、それ以外の料理と洗い物と注文とかドリンクとかね、全部がやるんです。
なるほど。
だから注文取りながら指示してたんです、店長、はい、これこれ。
だからそれ頭の回転が早くないと追いつかないんですよね、うん、
はい、はい、
だからもうそれができちゃったっ。
オペレーションですね。
なるほど、なるほど。
まあそこでは面白い話で、僕ドリンクを例えば居酒屋よくね、あ、ちょっとすいません、はい、何ですか、あ、なんかウロンハイなんか2つビール2つとかで、
はいはいはい、
注文取るときに、特にドリンクの注文取るときに僕は一切メモしません、は
い、覚える、
覚えるです。
あ、
8人分でも10人分も覚えるんです。
なるほど、
うん、それもトレーニングと僕は思ってます。
そうですね、
分類しながら、うん、まずアルコールとノンアルコールで分類して、
はい、
ノンアルコールの中でどういう、アルコールはビールとそれ以外のチューハイとか分類する。
なるほど、なるほど。
分類すれば数多くてもね、
あ
まあそういったちょっと自分をいじめる
いやでもそれはすごいことですね。それね、日本人ではよくある話なんですけど、うん、そのバイトのっていうか、
はいはい、
普段は別にそんな何ですか、偏差値が高かったり勉強ができるわけでもないけど、そのバイトの中ではものすごい能力を発揮するの、はいはい、脳みそが別にあるんですよね。
は
あ、とにかく無駄な動きが一つもなく、
うんうんうん、
もうバイトの達人みたいになってくっていう、そういうのがね、外国人の人でありえるっていうのは結構珍しいかなと、
うん、 全てそうですね。だから全ての職場というか、はい、あのプロ意識が重要で。
なるほど。
プロ意識が持ってるっていうのは言うだけじゃダメです、はい、やっぱり行動を見るんです。
なるほど。
全ての職人のプロの動きの中に多分無駄な動きは少ないと思います。
そういう考え方だから将来こうやって経営者になっていくっていうのは違和感ないのかもしれない
ですね。僕もドリンクのところのその元があるじゃないですか、はい、この場所を全部暗記して。
なるほど。
でこれを料理作りながらこの後はどういう動きしたら一番効率的いいのか。
わかります、わかります、わかります。それをもう実践してたわけですね。
そうですね。そのアルバイトの子はよく、まあ、学び大きかった。あとはやっぱり実践ですよね。
そうですね。
分かっても、はい、
ああ、それもじゃあ大学に戻ったらびっくりしますよね。こいつなんか急に日本語がうまくなってるみたいな感じ。
いやいや、そこまたね、日本学校に行ったところです。ああ、そっかそっか。これからあの話します。これから、はい、あのそのクシトラクって自分もね、あ、日本語よくうまくできたな。最初2年目の時に、うん、あのお客さんとの会話
はい
を聞いて会話しますね、うん、はい、50% 半分しか聞き取れないですよ。
あ、
で僕のやり方はもっとね話してもらうためにどうすればいい、
はい、あ、なるほど。
それは分からないところは、うん、うんうん、はいはい、
はい、
そうですねみたいな、
うんうんうん、
ちょっと付き合ってあげて、はい、分かるところを反応すればいいでしょ。
なるほど、なるほど。
そうすると相手ももっともっと話してくれる。
あ、こいつ話せるやつなんだと思って。そうですね。
まあみたいな、あの人間関係もできて、うん、あの少しずつで、ね、うまく、まあ2年目の最後になると、うん、あの要は広島大学に進んで大学院進学の後、
はいはい、
もう店の中でももうほぼ完璧に聞き取れますね。
なるほど、なるほど。
でデスマスとかね、普通に何でも話せますし、はいはい、
そうですね。
ただそこから問題また発生、
はいはい、
広島大学に入った途端に、うん、あ、私の日本語ダメって感じましたね。
なんでですか、そこまでできるようになったのに。
それはあの要は日本語的にね、目上とか、
うん、
同じの人とデスマス系で話してもいいんですけども、
はい、
その後輩とかね、
あー、なるほどね。
その僕大学院入って、
はい、
先輩とかね、先生はいいんですよ、
はい、
その後輩、学部生とか。
そっか、店の中では店員で相手はお客さんだし、まあ、年上のお客さんが多いからその言葉になって、 そ、 まあ、そこではもうマスターしちゃってるんだけど、
そこはちょうどいいですよね。
そうですよね、
ええ、
で大学行ったらまあ上級生だから、
そうです。
じゃあ下の人とどうやってコミュニケーションを取ろうっていうところに、
そうです、そうですよ。もうなんかね、教室入るとかね、サークルに入るとか固まりますね最初。
ああ、
俺日本語どうしようとかね。
でも確かに急に敬語で話しかけられたら後輩ビビりますもんね。
そうですよね。
なんだこの人みたいな。
そうそうそう。だから距離が縮められないのがね、最初苦痛だったんですよ。
解決はやっぱしたんですよね。
解決はやっぱ話して、まあ無理やりいろんな人と、
はい、
友達になって話さないといけないですよ、
ね。なるほど。
最初ね、この筋肉、口のこの筋肉はやっぱりね、
はい、
まあ不自然っていうか、はい、ちょっと気持ち悪いんですか、はい。
これ不思議で、普通なんか僕が他の中国の人に聞くと、うん、まず普通に交友というか喋、
うん、
れるんですよ、
うんうんうん、
その後敬語が覚えられないっていう、こう逆パターンはよく聞くんですけど、うん、
これまた後半戦です、
ね、もう先にデスマス言えて、下の人とのそのなんですか、タメ口みたいな感じができない。
そうですね、そうですね、
珍しいです。
まあそれも慣れです。
なるほど。どうやって慣れたんですか、うん、じゃあ実際なんか
実際難しいサークルに、日本人オンリーのサークルに入るとかですね。
あ、
で日本人同士の話し方をちょっと観察する。あ、こういう先輩後輩の関係でこういう話し方でいいんだ。
なるほど、なるほど。
真似するですね。
あ、それを実践していく。
そうですね。
じゃあもうそれも覚えちゃうわけですね。
まあ、ここはね、日本語の中で一番難しいところ、
はい、
敬語とか含めて、もちろんね、はい、その後東京に行って、うん、日本 の、 そのビジネススクールで、
うん、
仕事して、そうすると、うん、例えば大手のお客さんのところに、
うんうん、
商談しに行くとかですね、
はいはい、
まあ、敬語を使わないといけないですね、
はいはい、
まあ、それも含めて、
はい、
日本語一番難しい、後半難しいのは、
はい、
やっぱり状況場面相手、
あ、
どうタイミング、
確かに、
に合わせて
使い分けないといけないですもんね。
そうです。
それ日本人でも本当難しいですからね、
はいはい、
外国の人だともう相当レベル高い
って。そうですね。だから引くべきところは引く、
うん、
攻めていくべきところもやっぱあるし、
なるほどなるほど、ええ、
で、全く同じ初めての人とかね、
はい、
たまたま一緒だったのか、はい、それともお客さんとかね、はいはいはい、どっちかの関係持ってるとか、
なるほどなるほど、
それによって、自分の役職とか年齢とか実力とか性格とか合わせてどういうふうに例えばね、やっぱり日本語が一番重要なのは、はい、あなた自分でどのぐらい話せたかじゃなくて、うん、この2人の会話はどのぐらい成立できてるのか一番重要。 その観察と実行
そこまで考えてやるから今教育ができてるんですよね。あんまりそこまで考えて学ぶ人って少ないと思うんですよ僕は。
僕コミュニケーション本当に、うん、日本語を使ってビジネスチャンスをつかめるなら、うんうん、1分間から60分間間の勝負です、
うん、なるほど。その頃からでも、まあ、将来はこの感じをよく観察しておけば教育のビジネスで活かせるんだろうなとか考えてなかった。
考えてなかった。
それ
とにかく自分にとって新たに何が問題なの、うん、何が課題なの、常に考えることが重要です。
生活の中でバイトの場面でもそうだし、
はい、
その学校に行ったら後輩の接し方わかんないから、じゃあちょっと飛び込んで観察して実践しようっていう、そのなんすかメソッドができてるというか、
やっぱり目標を考えるんですよね。例えば僕最初立てた5年以内に日本人と同じように完璧に喋る、うん、
なるほど、
っていうのは一番最初立てた目標ですね、
はいはい、
でそうすると日本語を勉強しながら、うん、なっていくと、なんかボトルネックあるじゃないですか。
そうですね、
そこを分析するんですよ、考える。あ、ここはボトルネック、なんでこれボトルネックになってる、練習が足りない、どこでどういう練習したらいいとかね、うん、どうやって、そうすると必然的に僕は絶対コンビニの仕事をしませんね。
そういうことか、
うん、
なるほど。
で大学に入ったら、あ、なるほど、これから大学院の生活の中で、あるいは将来いろんな日本人と付き合っていく中で、はいはい、後輩、うん、年下の人との話し方も勉強しなきゃいけないな、
そのシチュエーションを今後
でどうすればいいか、
さあ、なるほど、
はい、で元後輩と大丈夫はい、はい、こういう感じで軽く喋ってもいいんだ、
なるほど、それはすごい。
やっぱり常に課題を考える、自分の能力成長の壁はどこにあるの、
もうそこの段階でなんとなく将来経営者になろうとかは考えたりはするんですか。
考えてましたね。
ということはなんか自分をそのトップの状況に置いた時の喋り方はどうすればいいからこう動こうとか、その時は
それはないですね。なんか意外と僕はね、うん、父親は昔国営企業の、
はいはい、
副、まあ、社長とかやって、はい、自分も小さいな会社やってたんですけども、はい、まあ、少し影響を受けてますね。
あ、そっか、それを見れてた。
例えば一番最初見てた、フォードかな、フォードの社長の自伝があったんですよ、
はいはいはいはい、
あれちょっと感動しましたね。
なるほど、
そう、あ、将来自分もビジネスマンというか経営者になりたいなと、はい、
なるほど、
小さい頃思ってて、ただ大学受験してずっと教育関係だったから、
はい、
別に経営者起業してもいいし、はい、教育者になってもいいかな。
ああ、なるほど。
そうです。
はいはいはい、
うん、
で。その考え方が多分根っこにあったから、日本に来てからの行動も、
うん、
なんか他の人とはだいぶ違って、もう自分の定めた目的から逆算して動いてる感じですもんね。
逆算
っていうか、ね、この状況に追い込まないと、
まあ、せっかく例えば僕実は大学受験はね、
はい、
うまくいかなかった方ですね。高校は優秀な高校なんですけど、
はい、
バスケとかね、はい、ばっかりやってたからあんまり成績良くなかったんです。
ああ、なるほど、
で日本に留学、まあ、一つの理由は学位の話もあったんですけど、はい、やっぱりここから人生の転機がチャンスとしてね、どう捉えるか、ね、
なるほどなるほど、
だから昔の失敗があって人生の原動力になるかもしれないですね、
はいはい、まあ、前回からちらほら今回も話が出てるんですけど、
はい、
なぜ広島っていうのも僕はちょっと気になるかな。
当時保証人、日本に行くと保証人が必要ですね、
はい、
父親の友達、はい、昔キリンビルで勤めてる方ですね、
はい、
その方、山口県に住んでいます。
あ、近い。
で紹介してもらってくれた、学校は、
はい、
確かに千葉と広島だけ、あと東京も1個あったかな。
なるほどなるほど。
で いきなり日本語もわからない東京行くのが怖いなと思ったんですよ。
ああ、なるほど。
なんか広島のパンフレットを見ると平和都市とかね。
はい、まあ確かにそうですね。
なんかいいじゃないかな、とりあえずとかね。
実際行ってみて広島はどうでした？
よかったですよ。やっぱりおそらく東京に行ったら、うん、串道楽みたいな経験というかできなかったと思いますね、確率的に。
そうですよね。
はい、
じゃあその運もあったんですね、結構。
ありますね。
うん、
まあ、ただ運、僕いつもね、運やっぱり準備しないとね。
ああ、なるほど、ね。
あと選択。
選択は結構聞いてますよね。
その友達の話聞いてすぐ翌日に行けるかとか。
そうですね。それとあとはできないから後輩のサークルに飛び込んでみたいな感じの選択とかですよね。
そのさっきの話戻りますと、大学に、うん、じゃあ、後輩に話す、
うん、
あのこともクリアしました、
うんうん、
次のボトルネック
まだあるんですか？
もちろんずっとですよ。
何ですか？
次のボトルネックはやっぱり、あの単語とかね、文章の量です。
ああ、語彙の数。
そうです、うん、それやっぱりあのずっとテレビとか番組とか見ても、うん、発音綺麗になるかもしれないですけども、うん、量が足りない。
あ、そうですね、
うん、そうすると、僕の方法は広島大学の中央図書館に、
はい、
週に必ず1回が2回、
はい、
3時間、
はい、
もう図書館でずっと本読むんです。
日本語の本をバーッと読
む。日本の本で、日本語の本ですよ ね、最初はやっぱり辛いです。例えば論文とか自分の専門分野とかね、はいはい、見ていくと寝ちゃいますね。
そうですよね。
うん、そうすると、とにかく興味ある、うん、ジャンル何でもいいから、立って立ちっぱなしでだいたい30分ぐらい、5冊から10冊をピックアップして。
なんで立ちっぱなしなんですか？
いや、なんていうかな、ずっと一冊を深く読んでいくじゃなくて、
はいはい、
ピックアップするために。
なるほどなるほど。じゃあ本屋でいう立ち読みみたいのを図書館でやるみたいな感じですね。
そうですね。で、一冊、お、これいいな、はい、ピックアップして、テーブルに置いてさらにピックアップ。
なるほどなるほど。それを続けていろんな分野の本を読んでいろんな語彙を拾っていくみたいな感じですね。
そうですね、そうですね。
なるほど。
うん、
確かに語彙半端ないですもんね、今ね。
その覚えてなくてもいいんです、
は
い、
なるほど。
頭の中に一旦記憶というか印象つければ。
例えばどういう本読んでたんですか？
今一番記憶残っているのはイノベーションの本ですね。
イノベーション、その頃からイノベーションに関して、ね、
その頃ですね。
なるほど。
イノベーション、もしかしてなんていうかな、そのあのイノベーションのディレンマっていう有名な本あるんですけど、
あ、はいはい、
1997年ハーバードで出版されて、うん、確か日本では2001年とか、
はい、
それを読んでたかもしれないです。
なるほど、
ね、すげえと思いましたね。
あ、
その後やっぱり一つのなんか興奮するポイントが出ていったら、うん、さらにその周りを探して読んでいきますね。
そうですね、
うん、そうするとイノベーションの歴史の本とかね。
あ、
いつからイノベーションを研究し始めてるとか。
もうそれもう留学生じゃないですね。普通のもう日本の大学生でもなかなかできないようなレベルの学習方法というか。
そうですね、
うん、
そうですね。
まあ、志がやっぱ高いんですよ。
志がね、まあ別にそんなすごい志持ってなかったですよ、
うん、
ただやっぱり自分と同齢の中に 20% 以上、ね、
うん、
残ってないと、そこ確認してますね。
なるほどなるほど。
そうですね。まああと日本語っていう一つのくくりでいきますと、やっぱその後就職になるとまた日本語全然違うじゃないですか、
は
い、
そうですね、
社会人としてのマナーとか。
そうですね、はいはい、
うん。でさらにグロービス、はい、ビジネススクールに入ると、
はい、
もう日本語半端じゃないですね。
まあそうですね。
要はビジネススクールの例えば経営戦略とか、うん、ファイナンスとか、うん、ロジカルシンキングとか、うん、そういった内容を聞いて、
うん、
記録したり、
うん、
教材開発したり、うん、講師と議論したり、もう最初よく分かんないですよね。
そりゃそうですよ。だって串道楽で酔っ払い相手に喋ってたのとはボキャブラリーが全然違う。
全然違いますね。
あ、
その言葉の使い方ね。例えば日本語的に正しくなくてもビジネスの場面ではこういうふうに使うとかね、はい、
なるほど。
特に提案書を書くときにそうです。
はいはいはいはい。
センテンスはなってないところ結構あるんですよ。
そうですね。
でもコンセプトとして言語をまとめないといけない、
うん、そうですね。キャッチコピーでキーワード何個並べたからその行間を読み取れみたいなことも結構あるし、
この問題点をお客さん伝えるためにポイント3つしか、
うん、
で3つの中にもうセンテンスというか言葉ね、例えば4つ、
はい、
6つとか、はいはい、もう決まってますね。
そうですね。
揃えてないと綺麗じゃないからダメなの、
ね、なるほど。ちょっとグロービズっていう言葉が出てきたんでここで一回切って次回そこら辺から突っ込んで、
うん、
東京編みたいな感じで
東京で仕事
ビジネススクール編みたいな感じで、はい、そこから多分中国の今の、
はい、
につながっていくんじゃないかなってことで一回ここで締めますかね。
そうですね、そうですね、
タイミング的に、
はい、
まだこっからですね、はい、多分他の人留学生が味わってないことがこっから起こるかなみたいな感じ
で、はい、そうですね、 その体験は中国人少ないですね。
そうですね、はい、じゃあ皆さんとりあえずキリがいいので次回お楽しみに、はい、ちょっとここ大事になるんで皆さん聞いてください。それでは今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次回のラジマンは
普通にありえないですね。もう今普通に日本人のリスナーで普通にアクセク働いてるサラリーマンがいたら怒ります。
まあそこは運良かったかもしれないですよね。
そうですね、はい、東京で。
そうですね、
なるほど。
そこの会社で1年半ぐらい働いて、はい、その後グロービスっていう、ビジネススクール行きましたね。
カノグロービスね、でまずちょっとそこをアップする前にちょっと聞きたいことがあって、
はい、
東京どうでした？